主に栄光をと題して榎本牧師より説教いただきます。
おはようございます。先週の日曜日は台風のために大変な目に遭いまして、たくさんの方が礼拝にも来れない状況でしたが、またあまり大した被害もなくて守られて感謝であります。私たちの命、それはどのように考えたらいいのか。それはこの世の中で終わるものではない。神様の永遠につながれてこそ、私たちのこの今生きている命が意味を持つのであります。自分の人生について将来を予測することは不可能です。明日何が起きるかわからないからです。しかりはっきりしていることは、この世界は歴史も私たちの人生も、それは神の支配のもとにあって、そしてやがて神様の裁きの前に立たされるということであります。そうした命が私たちの今の命なんだ。そのために私たちのこの歴史を終わりから見る、今から未来を見るんではなくて、終わりから今を見る、そういうことが求められます。バビロンの繁栄も、ローマの絶対的権力も、また今世界を支配するアメリカの力も、それは終わりから見れば一時的なものであり、永遠のものではなく、それはそれぞれ終わりから問わねばならないことであります。エドワルド・ローゼという人は、歴史の意味はこの終わりからのみ理解される、なぜなら歴史は次第に発展して成熟し、最後に完成に到達するというものではないんだ。むしろ終わりが世界とあらゆる人間に対する裁きであり、その終わりこそ世界の滅亡と神の新しい世界の開始であると、そのように言っております。私たちのこの見える世界、生きている世界は、ここから未来を見るのではなく、神の世界から私たちの今を見なければならないということでしょう。夜と霧という小説があります。フランクルという人が書いた小説でありますが、これはですね、ナチスドイツの中で強制労働所に捕らえられていた精神科の医者でありますが、その方が後に記した夜と霧という本ですけれども、でその中でですね、その希望ということを言います。希望を持っている人は長生きする。で、その希望が失われるとバタバタと死んでいく。1944年の12月にもう戦争が終わって、今度のクリスマスには解放されるというニュースが入った。で、囚人の中でみんな元気だった。死にそうな人も頑張った。ところがそのクリスマスに来ても何も戦争が終わらなかった。現実は同じだった。その次の年の正月にバタバタと多くの人が亡くなったそうであります。そしてこのフランクによれば、ものすごくこの飢えと苦しみの中にあっても、恐怖の中にあっても、 これ希望を持っている人、例えば隣の人が飢え苦しんでいる、その人にパンをあげるよ、僕のパンを半分分けてあげるよという人は長生きする。苦しい苦しい強制労働の中で夕焼けを見て、あ、美しいなと思える人は生きながらえる。肉体的精神的に強い人が必ずしも長生きするものではないという話でありますが、これは向こうの方に、遠くの方に希望を持っている、見える世界だけではなくて遠い世界に希望を馳せている、それゆえに今生きる力があるということであります。聖書の中にいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、明日のことを思い忘れるなというふうな言葉があります。ものすごく大変な状況の中で明日のことを思い煩うなという。それは今のことを無視して明日明日なるよ、どんでもなれということを、いわゆる刹那主義を説いているのではありません。そうではなくて、それは遠い未来の希望を持って神の国とその義を求めていく、その時に今日を生きることができる、神への深い信頼と希望の上に今の辛さ、今の苦しみに耐え神の国とその義を求める、その力が湧いてくる。だから思い煩わなくてもいいと言っているんです。あなたはこんなに苦しい時にどうしてそのように明るく振る舞うことができるのと問われる。それは主にある希望であり、その希望の家に今日食べるものにかけるときにも隣人のことを思える、あるいは命が脅かされているその真っ只中にも空の美しさをめでることができる。それは終わりの時に神様が私たちを救ってくださるんだ、もうすでに私たちの救いは完成しているんだという、その確信に立っている時に、今たとえどんなに悲惨な状況に置かれていたとしても、それは必ず克服されることだとして耐えることができる。それが信仰である。それは決して今の現実を無視したり一時的な覚醒を説くものでもない、生きる力なんだ。今朝読んでいただきました黙示録14章には、まず小さな子羊であるイエス・キリストと14万4千人の教会の救いと勝利が歌われ、その言葉が記されています。今は迫害に怯え逃げ惑っている弱い存在であるけれども、主イエスの権威ははっきりとしており、全世界に鳴り響く声で新しい歌が歌われている。それを聞いている。それに続いて一人の御使いが現れて全世界に向かって永遠の福音を述べ伝え大声で叫んでいる。神を恐れその栄光を称えなさい、その裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさいと進めています。神は人を一方的に裁かれるのを望んでおられません。必ず預言者を立てて 神の人を立てて人々が神に立ち返るのを促し期待し待たれます。小さな出来事を通して本心に立ち返る機会を与えてくださいます。それは苦難という形で現れたり、苦言という形で述べられたり、あるいは私たちの災害という形で体験することであるかもしれません。それは一人でも人が神の前に救われるように、神の救いに入れられるように、それに向かって生活が変えられるようにという神の期待が込められているんだ。それを呪いとして、あるいは憎らしい言葉として、自分に対する敵対者として単に排斥するとするならば、それは誠に残念なことに終わってしまう。それは敵かもしれない、確かに悪いやつかもしれない。しかしその言葉を通して私たちに神様は立ち返ることを勧めておられる。神はキリスト者をこの世に使わされた。私たちはそのまた宣教者でなければならない。このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがあるとイエス様はおっしゃっています。しかし福音を聞きながら心を固くにする者は、神の恐るべき怒りが下るほかはないとまた進めています。8節以下にはその恐るべき裁きが示されているのです。倒れた大バビロンが倒れた、怒りを招く乱れな行いの無道士を諸国の民に飲ませたこの都がと表現しています。大バビロンは絶対に滅びない。バビロンはもう神なんだ。それに対して自分たちはなんと力弱い存在であろうかと思われる、その時にですね、バビロンは滅んだというのです。バビロンはメソポタミアに、今のイラクのことで、その当時は世界の覇者であった。でバビロンはそのバビロニアの首都であります。創世記の11章にはバベルの塔の物語があります。バベルというのはバビロンのことで、ご存知のように人々は文化と経済力と知恵とがだんだん発達してきた。天に届くほどの塔を建てよう、私たちは神になるんだと言ってバベルの塔を築いた。ところがそのバベルの塔が途中で工事が中断してしまった。言葉がわからなくなった。神様がそのようになさったんだということです。このバビロンは高度な文明と富を誇っていましたが、宗教的邪悪と道徳的大敗の都市であり、黙示録では悪魔の象徴とされていたのです。しかしこの黙示録の書かれた時代はもうバビロンというのは滅んでいる時なんです。そしてこのバビロンを象徴していることはローマなんです。ローマこそがこの世界の覇者でありました。ですからこうバビロンは滅んだということは暗にローマを指しています。迫害家では名指しでローマのことを、また皇帝のことを批判できなかったからこのような表現をしているのです。ローマは当時その強大な軍事力を持って世界を支配し、バックスロマーナという言葉が言われる、ローマの平和というものが実現していました。 ローマの平和、それは他の人たちの平和ではないんです。バックス・ロマーナ、人々はこのローマの平和を神とし崇め恐れた。世界の人々がバックス・ロマーナの恩恵に欲しているとき、ローマの滅亡を宣言することはなんと恐るべきことであったでしょうか。しかしキリストにある人たちは終わりからそのローマを見たんです。神様のご支配から今のローマを見たときに、決してそれは祝福された状況ではない、それは必ず終わるんだと分かったわけです。彼らは終わりの時から今を見ていたから、そのローマが滅ぶ、バビロンが滅ぶということも当然のことでした。獣と象を拝み、額や手にこの獣の刻印を受ける者、皇帝礼拝で偶像礼拝をして神に背いた者に対する神の怒りを宣言します。そしてそれに対して、主にある者はどのような苦しい人生であったとしても、すべてのことが祝福につながるんだ、今は苦しいけれども神様の救いは必ず実現するんだという信仰に立ったのです。自分たちの人生を考えるときに、今私はどういう状況に置かれているかということではなくて、神様のご計画がどうあるんだろうかということから、私の今を考えるということであります。私たちは信仰といえば、自分が富栄え、自分の健康安全発展ということを信仰の最終目的にしがちですが、それは儚いことなんだ。みんなやがて死に亡くなるわけですから、それは信仰ではない、それは永遠の命ではないんだ。そうではなく、神様の命に私の命がつなげられることなのです。そこに永遠の命があるのです。苦しい生涯も、恥ずかしみを受けた人生も、主にある人の人生はそれらが皆栄光につながるというのです。ペテロ第一の手紙には、恥ずかしめに侮辱に侮辱をもって報いるな、悪に対して悪を報いるな、キリストの平和で迎えなさいという言葉がありますが、私たちは自分を中心に考えていると、軽蔑された、嫌なこと言われた、私がなんで損するんだということを基準にして物事の良し悪しを判断しがちですけれども、しかしキリストがこの世の救いあがないとなってくださったというところに目を注ぐときに、私たちが今さら自分が正しい、自分が人よりも優れているということを証明されなくてもいい、すでに神様が私たちのあがないになってくださったという、その終点から今を見るときに、本当にあなたのものに対して侮辱をするものに対して祝福を持って迎えることができるんだ。それは単なる精神論ではない、救いの現実なんだ。苦しい生涯も、恥ずかしみを受けた人生も、主にある人の人生はそれらが皆栄光につながるんだ。殉教の死を遂げた人々は決して無駄なことではない。殉教者の血は教会の種とも言われました。最も暗く苦しい現実にいるときに、 それを覆っている聖霊と、やがて死にある希望に思いを馳せる。そこから私たちは今、あるいは今の現実を見、悔い改め、神様の方に私たちの命をつなげていくものでありたい。すでに天において勝利された栄光があるんだ。その栄光に向かってですね、私たちは従い、また共に力を合わせていくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、黙示録を通して大変厳しい状況の中に置かれている兄弟姉妹が、神様の勝利を望みながら賛美したように、新しい歌を歌ったように、私たちもまた主に思いを馳せることを通して新しい歌を歌うものとさせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。